聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙8章31節から39節、お手元の新約聖書310ページになります。ローマ人への手紙8章31節から39節を司会者が拝読いたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。釣りですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス、キリストイエスにあって、神の愛から私たちを引き離すことはできません。それでは矢島先生に本日の聖書箇所より神の永遠の愛と題して御言葉を取り継いでいただきます。矢島先生お願いいたします。
今朝の聖典社記念式においてお名前が挙げられた読まれた方々との関わりのある方も多々おられれば、またそれ以外の方々とも皆様お一人お一人ご親族であったり親しい方で天に送られた方がいるかと思います。私自身はこの1年で、昨年の6月ですが、学生時代に私を信仰に導いてくれた3歳年上の先輩を6月に突然天に送りました。大変なショックでした。その方にお世話になり愛された日々をたくさん思い出しました。主よ、どうしてですか、どうして今なのですか、というふうに思いました。主の御手に委ねること、今その兄弟は確かに主の身元にいるということ、再会の希望があることを日々教えられ続けております。皆様それぞれの思いがこの朝終わりかと思います。先に天に帰られた方を忍びながら、また神様からの希望を新たにさせられていきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、よみがえってくださり、救いの道を開き、 私たちを神の子としてくださり、日々新しい命に生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし一週間を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へ導いてくださり、ありがとうございます。新しい年度を迎え、あっという間に1ヶ月が経ちました。すでに新しい歩みに慣れている方も、まだ不慣れな面もある方も、等しく主の守りがありますようにお祈りいたします。格別に病、試練、苦しみの中にある方々に主のお慰めと癒しがありますようにお祈りをいたします。祈られましたように、今なお心痛む出来事が世界に多々ありますが、救いのご計画を完成へと進め続けてくださっている主よ、どうか私たちをこの世界を憐れみ、一人一人の心に触れ愛を注いでくださいますように、全くあなたの見守りと愛による癒しがあり、平安、和解、平和へと導いてくださいますようにお願いをいたします。詩編の116編には、主の生徒たちの死は主の目に尊いとあります。この朝は昇天者記念礼拝です。先に天に帰られた敬愛する方々を偲び、私たちが主への信仰、希望を新たにすることができますようにお助けください。この礼拝を通し、キリストの体である教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神の国の豊かさを知ることができますようにお願いいたします。小さきものをお隠しくださり、主ご自身がお語りくださって、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。本日、日本で、また世界で、諸教会において持たれている礼拝の上にも、等しく祝福がありますようにお願いいたします。待ち望んで、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このローマ人への手紙は、伝道者パウロによって、紀元56年頃、パウロが伝道旅行でコリントにいるときに書かれたというふうに言われます。コリントからフィペという羊がローマに行くということを聞いて、このフィペは女性でしたけれども、この手紙を書いてローマへと託したというふうに言われています。パウロによる代表的な手紙でありますが、重要な教理、キリスト教の聖書の教えの核心であるところの信仰義認が強調されています。信仰によって義とされるということ、いろんな主題聖句の挙げ方があるかもしれませんが、一つ主題聖句を挙げるとすれば、開かなくて結構ですが、1章の17節に、福音には神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この聖句が主題聖句として一つ挙げられるかと思います。その信仰によって義とされる、正しいものとされるということが手紙の前半で書かれていく。そしてその次は、人を縛る罪からの解放について語られていきます。6章にもそのことが記されているのですが、6章は、折しも先週の、加藤舞子姉妹の洗礼式の時に式辞の中で読まれた御言葉が6章に記されております。また7章へと進むと、罪の力は神様が人間に与えた律法、戒め、それらを守っていくことに対して戦いを挑んで、どうしてもパウロ自身が嘆いていますが、したくない悪を行ってしまう。だけれども、その状態からも解放が与えられていくということが語られています。神の存在を認め、キリストによる救いを信じ受け入れた者には、聖霊が与えられる。この聖霊が私たちを罪の力から解放してくれるのだということが語られていきます。キリスト教を名乗りながら、その実質はキリスト教ではない異端というものが地上には多くあります。この初代の教会からもありました。多くの場合にキリストを否定し、 キリストによる救いを、信仰による救いを、キリストによる解放を否定します。しかし聖書ははっきりとそのことを語り、特に今朝開かれましたこの8章では力強くそのことが語られています。8章にあえて名前をつけたら、キリストによる勝利とかキリストによる大勝利と言えるかと思います。8章の28節、有名な言葉です。神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。万事愛働きて益となる。この御言葉がですね、好きな聖句だという方もおられるのではないかと思います。これらのことが語られた後に、今朝開かれました31節以降で語られていることは、まず神様が私たちの味方であるということです。ちなみに31節ではということで、まるでこう問いかけをして答えをしてみたいな、そういうやり取りのような書き方がされていますが、これはディアトリベとかディアトリベとかギリシャ、ローマの哲学者たちが教えを広める手段として使われた語り方で、仮の対話の相手パートナーを想定して対話をし、論白をしていくスタイル、これが用いられているそうです。神が私たちの味方という、この味方という言葉は、私たちのために、あるいは私たちに代わってとか、私たちの側にいるということです。英語で言えば for、 私たちの方にいるのだ、神が味方だ。そしてそのことの大きな根拠が32節に記されています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかとあります。ご自分の御子さえも惜しむことなく、この表現、実は旧約聖書でももう出てきています。これも開かなくて結構ですが、創世記22章でアブラハムがイサクを捧げたときに、神様がその信仰を喜ばれたときに、自分の子さえ惜しまなかった。旧約聖書にも出てまいります。ここでは父なる神様が御子イエス・キリストを惜しむことなく死に渡された。死に渡されたという言葉は見放したという意味があります。一旦御子を見放した、見放してでも私たちに与えてくださった、そのような方だからこそ、すべてのものを私たちに恵んでくださるのだ。このすべてのものというのは、私たちが欲しいもの、欲しがるものを何でもかんでもというよりも、私たちに本当に必要なもの、必要なすべてを与えてくださるということです。私たちの味方である神様は、私たちを義、正しいものと認めてくださった。それゆえ、誰も我々を訴えることはできない。キリストが我々のために死んで、よみがえって、今も生きて、取りなしてくださっているからです。そのことが33節、34節に記されています。訴えるとか、この人に罪があるじゃないかとする、そのことは告発者、それはサタン、悪魔の技です。イエス・キリストによって無罪とされた、だからサタンの告発があったとしても、私たちを弁護するイエスが神の右についておられる、これイエス様が取りなししてくださっているということを表していますが、イエス様が今も私たちのために大祭司として取りなしをしてくださっている、それはヘブル人への手紙の4章に出てまいります。イエス様はそういうことをもし訴えるものがあったとしても、してくださっているというのです。キリスト者の歩み、信じていても在籍感とか自責の念に縛られることがあります。そこにつけ込んで、神様の許し、 神様によって義と認められているというこの事実から引き離そうとする力、疑わせるような力が働きます。しかし私たちは御言葉に立ち、この方が味方、私たちの側にいる、このことを覚えて歩んでまいりたいと思います。35節以降もディアトリベという対話が、その方法が続いていきます。キリスト教の歴史の中で多くの迫害というものが今までありましたし、ここでもその苦しみが列挙されております。35節にある苦難や苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、これはこの後の教会が受けた迫害も表していますし、またパウロ自身が伝道者生涯の中で多く経験したことでもあります。彼は苦難を至るところで記していますけれども、第二コリントの11章にはまとめて書いてあります。牢に入れられた、鞭打たれた、死に直面した、石で打たれた、さまざまな難にあった、飢え渇いたことも、寒さの中で裸であったこともあった、日々押し寄せる教会への心遣いもあった、困難の連続であったということをパウロは語っています。36節には詩篇の言葉が引用されて、私たちは休みなく殺され、ほふらえる羊とみなされていますと、これほどの困難の中に、苦しみの中にあった。しかしパウロは語るのです。37節にあります。私たちは圧倒的な勝利者です。これは大勝利者ですとも訳されます。この勝利についてまたさらにある訳では、もう勝ち得て余りある、そういう訳もあります。しかし私たちは大勝利者、圧倒的な勝利者、勝ち得て余りあるものだとパウロは語るのです。そして38節、39節は、ある意味この章のクライマックスの言葉です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。人生の中で考えうる神様の愛から引き離そうとするあらゆるもの、困難であれ、迫害であれ、さまざまなもの、それらが神の愛から私たちを引き離すことはありません。38節の最後に力あるものという言葉が出てきますが、これは見えないこの世の君であったり悪の力です。サタンの力、そのようなものであったとしても神の愛から引き離すことはない。高いところ低いところと、39節に出て、高いところ深いところというふうに出てまいります。どんな高い天の上、そこを支配している勢力があったとしても、どんな深いところ、その地下を支配している勢力があったとしても、どんな被造物であってもです。キリスト者が地上で体験するさまざまな苦難は、キリストの勝利、神様の愛のゆえに、キリスト者を神から引き離し、突き落としていくようなことはできないのです。昇天者記念礼拝を捧げております。私たちが聖書から受け取れること、これは地上に生涯においても、また先に地上の生涯を経て天におられる方々においても、キリストの臨在、神様の愛から私たちを引き離すものは何もないということです。天に召された方々を偲ぶとき、多くの感謝であったり思い出であったり、あるいは寂しさであったり、そういったものが湧くことがあれば、 ひょっとしたら後悔であったり、また解決ができないような、消化できないような思いが湧いてくることもあるかもしれません。それはすでに救われ、いまだ救われていない、その途上にある、救いの完成の途上にいる不完全な私たちの現実であります。しかし私たちは神様の大きな愛の中で安心してよいのです。神様を信じていくならば恐れることはない。キリストにあって私たちは圧倒的勝利者であるので、キリストの愛がどんな力からも私たちを守ってくれるのです。この守られているというこの安心、それはいわゆる感情的に心地が良いとかハッピーであったり楽しい、そういったことも含まれますが、またそれとは違う次元のように思います。そのような言葉を多くの先達から聞いてまいりました。先達の指導者たちから聞いてまいりました。ある指導者は、苦しみがあっても神様との関係にとどまっているときに、それはまるで水面の表面が波打ってとても苦しいように見えても、もっと深いところには静けさがあり、そこには慰めがあり、希望があって、感情のもっと深いところにある主にある喜び、そういったものがキリスト者にはあるのだということを力強く語っていました。その指導者は大病を何度か繰り返して困難を通っているけれども、そういうことではないのだ、もっと深いところでキリストを知り、キリストと一つとなり深くキリストを知っていく、そこに喜びがあるのだということを語っていました。また別の指導者は、苦しみがあったり孤独があったり恐れがあったとしても、私がその方の話を聞いた時はもうその方は90歳を超えていましたけれども、いや、そういった時にこそあなたはキリストに出会うのだと語りました。最初に紹介した方と深いところでは同じことを話しているように思います。キリストの愛が、キリストが決して私たちを引き離さないということが深いところでわかる。それはこの手紙のについて最初に申した聖霊がもたらしてくれるものです。何も神様の愛から引き離すことはないということは、先に天に召されている方々についても、今地上の生涯を生きる私たちについても、共に神様の愛のうちに神の国に生かされているということです。そもそも聖書は、天地が作られる前から私たちは選ばれている、天地が作られる前から選ばれ愛されているということを語っています。それはエペソ人への手紙の1章に記されていることです。天地が作られる前からです。そして私は限りなき愛、永遠の愛を持ってあなたを愛していると、これはエレミア書に書かれている言葉ですけれども、永遠の愛を持って愛している、その愛の中に私たちがいて、私たちの先達、先に地上を歩み天におられる方々とも私は共にいてくださるのです。私たちはこの神様の永遠の愛にとどまらせていただきながら、平安と希望のうちを歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。昇天者の方々を覚えながら、また神様の前で救われていること、生かされていることを思い巡らします。神様の愛から引き離すものは何もないというお言葉に立つことができますように、そしてあなたが味方してくださっていることを覚えながら、あなたに会って歩むこの週でありますように、そして主からの希望のうちを歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりのひとときを持ちます。それぞれに与えられた神様からのメッセージに心を向けるひととき、そしてそれぞれの思いをイエス様にお祈りするひとときとしてください。説教への応答として賛美を捧げましょう。体調の許される方はご起立ください。福音賛美歌335番、遥かに仰ぎ見るを賛美いたします。
Oh, yeah.
ください。